前回のコペテンナイトまでは暁の、旅路について喋ってきまして、ようやく2015年12月7日に、金星と再会しまして、金星周回軌道への再投入を果たしました。無事に。
はい、おめでとうございます、というか、はい、運命の12月7日という話をしておりました。
で、今回は、金星についた暁がどんな観測をしたのか、その観測機器一つ一つを見ながら、特徴と、どういった原理で何を調べたのか、そしてどんなことが分かったのかという話をしていきたいと思います。
はい。ね、5年越しの5年我慢した結果を、
はい、
聞いていきましょう。
まず、紫外イメージャー、UVI。
紫外イメージャー、ウルトラバイオレットイメージャー。
はい。
ですね。
ですね。はい。こちらは紫外線による金星の硫酸雲の雲頂、雲の一番上の部分を観測する、観測機器です。
はい。金星の硫酸雲の、なんだっけ？地表50メートルから、だっけ
50キロメートルから70キロメートルの、硫酸雲ですね。で、こちらの観測機器を使って紫外線を測定して、何を知りたいかって言ったら、金星の硫酸雲の材料である二酸化硫黄、SO2 ってやつですね。SO2 と、未知の化学物質および雲頂高度での風速を調べます。
はい。二酸化硫黄と未知の化学物質、未知の化学物質っていうのが気になりますね。
はい。ですね、この未知の化学物質っていうのが、硫酸雲の中にありまして、これ、硫酸雲を紫外線で見ると黒い点がいくつも見られるんですね。
黒い点。はい。
黒い点。紫外線で見て黒い点ということは、紫外線を吸収している、点ってことなんですね。
はいはいはい。反射してないってことね。
そう。未知の吸収物質って言われていて、
で、
これと思わしき、化学物質の種類がいくつか候補が上がっておりまして。
はい。
OSSO っていう物質か。
やっぱり聞いても分かんないだろうなと思ったけど、やっぱ分かんなかったね。
私も OSSO はよく分からんのやけども。OSSO か、SO2、二酸化硫黄か。
SO2、はい。
あとは、硫化物、普通の、
なんかに、
そう。
硫黄がくっついたやつ。
そう、硫黄が何個かくっついたやつかな。
あ、硫黄が何個かくっついたやつね。
それか、はい、塩化鉄。塩化鉄。FeCl3。
CL3。じゃあ3つもくっついてんのね。はいはい。
って言われてるんですが、それに加えて微生物だっていう研究者の人もいるみたいです。
へえ、これ微生物だったら熱いんじゃないの？
熱い。
生物ですね。
熱いね。
ね。
まあ、ただ私は微生物ではないと思うんですけれども。
あ、そうなんですね。
でもこの特定できない理由っていうのがありまして、まあ、候補はあるんだけれども、この黒い点が広い波長域に広がった吸収スペクトルを持っていること、つまり紫外線の中でも、いろんな波長を吸収するってことですね。
へえ。
とか、あとは化学寿命も長いっていうことなので、すぐ何かの物質に変化しない、化学変化して失われないっていうのが、特徴としてあるんですが、これをうまく説明しきれていないため。未知の化学物質、吸収物質と言われています。
へえ。なるほど。
はい。
っていうのが、そのよくわかんないけど、その紫外線を吸収してする働きを持つ化学物質が金星の硫酸雲の中にある。で、それを その紫外イメージャーで観測すると。
はい。
はい。
この他にもですね、 金星を紫外線で見ると、うん、非常に面白い模様が現れることが知られていまして、
はい、
これを横倒しの Y 字と呼ばれています。
横倒しの Y 字、あーこの感覚ね、ほら前までさ、なんだっけ、こう頭の中に X と Y 軸を取ってさ、あ、うん、ルートかなとかなんだかんだ言ってたけど、うん、そんな感じでまた横倒しの Y 字、どっち方向に横倒しでしょう、は
い、横倒しはですね、 Y を左側に90度傾けてください。
あ、じゃあ二股に分かれた部分が左側ですね。
はい
はい、
となっておりまして、あの金星の、
うん、
表側と裏側、まあ、何を表側と定義するかにもよるんですけども、
はい、
まあ、昼面と夜面の紫外線を、
はい、
取ったものを合わせると横につなげると Y 字になっていると。だから Y が金星に巻きついてるみたいな形になってるわけですね、
うん、Y が金星に巻きついてる、今表面、うん、昼側を見ると、ん、
うん、
半分半分か、
うん、
ん、
例えば、
うん、
昼側には Y を左側に90度傾けた時の、あの二股が終わる部分まで、うん、二股がの先から二股が終わる部分までが、
うんうん、
表面にある時、裏側になんか横棒が
の
模様があると。
あ、はいはいはい、おう、その Y の線、うん、Y の字の部分は何を表しているんですか？
Y の字の部分がですね、
うん、
吸収している模様なのかな。
あ、
紫外線を吸収した模様。
あー、そういうことか。紫外線を吸収できる物質が Y 字に分布しているっていうのはそういうことね。あ、
うん、
はいはいはい、模様っていうのはそういうことか。
そうです。
なるほど。あの、じゃあ、今金星頭に思い浮かべていただいて、丸、9丸で輪切りにした、あの普通に何横向きで円になってる金星を思い浮かべていただいて、
はい、
左側半分が太陽が当たって昼側、右側半分が太陽が当たってない夜側っていう風にしたとしたら、
うん、
そしたらあの Y 字を左に倒して、
うん、
た模様が見えると。で、あのちょうど二股に分かれているところが昼側に来て、で、うん、一本線の部分が夜側に来て、
うん、
そういうことですね。
はい、
なるほど、
ということになっている模様があるんですけども、
うん、面白いですね。
で、これがね、
うん、
4地球日の周期で、
ほう、
4日で、
うん、
東から西へと循環しているってことが分かっております。
うん、動いてるんですか？
動いております。この Y、金星にへばりつきながら回転しております。
ちょっと面白いね
そう、これがね、1960年代の、地上観測によって、地球からの望遠鏡による観測によって見つかったんですけども、
へえ、
これがなぜ生じるのかっていうのも謎に包まれています。
うん、気になりますね。4地球日の周期で移動、はい、循環っていうのは、地球でいう4日間で、
うん、
どういうことだ？
一周するってことかな？
あ、一周するってことか。じゃあ別にあれだね、あの金星の自転とかに合わせて動いてるわけでは全くないってことだね。
う
ん、
そうだね。
ああ、うん、それより全然速いスピードでぐるぐる回ってんだもんね。
そうです。金星の風も4日で一周するので。それに影響を受けてるのかなっていうふうに思いますね。
ああ、なるほど。風に引っ張られていると。じゃあさっきあれだね、はい、あの二股に分かれた部分が昼の方にとか言ってたけど、
うん、
別に常にそういうわけではなく、全く関係なくぐるぐるぐるぐる Y 字は金星を
回
っていると。
はい、
ていると。ああ、わかりました、はい。はいはいはい。イメージできましたよ。
どうなっていましたと。
興味深いですね。
うん、で、これらの発生機構を探るために、うん、紫外線のイメージャーを暁に搭載したということになりますね。
はい。
ちなみにこの紫外イメージャー UVI の設計制作には NEC、 当時はスペースシステム、あ違うわ、 NEC 東芝スペースシステム株式会社、
あはい
です、
はい、
今レジュメのレジュメに誤字がありましてね、
ありましたね、
東芝が東芝東芝
当時当時はに見えるよね、
うん、
はい、
に見えておりましたけども、 NEC 東芝スペースシステム株式会社で、光学系、まあ、カメラなのでね、光学系の制作にはニコンなどが関わっております、う
ん、あれだね、写真カメラの有名な会社ですね、うん、ニコン、
はい
はい
です、
へえ、そうか、うん、そういうなんだろう、計測機器とかも日本の会社が、まあ、JAXA だからだろうけど、
うん、
やってるんだね、
はい、
日本の技術を集めた探査機になっているのでしょう、当時の。
そうですね。
最先端のね。
ニコンとか、その一眼レフのシェア率高かったね、世界でもね。
あ、世界でも高いんだね。
ニコンとかキャノンとか忘れたけど、
うん、
あのカメラの世界シェアが日本すごい高い気がしますね。うんうん、
じゃあこの分野やっぱ強いんだ。日本国内だけじゃなくて、こう、世界的に見ても、
うん、
なるほど。
そうそうそうそう。ね、
うん、
デジタルカメラの世界シェア、
うん、
あ、ニコンじゃなかった。ね、1位がキヤノン。
おお。
47.9%。
え、すごい、ほぼ半分じゃん。
うん、そう。
へえ。
あれ？うん。だ、え、これデジ、これ世界のだよね。ちょっと待って。あの上から。5位まで全部日本の会社だから、本当に世界シェアか分かんないぐらいなんですけど、
うん、
2位がソニー。
おー、まあまあまあ。22.1%。
3位がニコン。
はい。
になってますね。
すごいな。本当かな、はい、それ日本。
すごいです。
じゃないよね。
世界シェア。と思いますね。
すごいですね。
カメラのシェアは日本がすごい。
へえ。
はい。
他の宇宙船でも日本で作ったそういう観測機器が使われてたりとかってするんですか？
どうなんでしょう。わかんないですけど、今度調べてみます。例えば NASA の、
ね。そうそう、こんだけ強いんだったら、
うん、
そのカメラはね、日本製でいきましょうみたいなことになってんのかなって一瞬思いました。
はい、調べておきます、は
い、ありがとうございます。まあということで、
はい
はい、紫外線イメージャーということですね。
はい、でこちらの紫外イメージャーの成果といたしましては、
うん、
この暁が取ってきたデータと、2006年から2014年のビーナスエクスプレス、
うん、
2011年のハッブル宇宙望遠鏡、2011年のメッセンジャーの金星フライバイが取得した紫外データを用いて、うん、比較したんですね、この紫外線のデータを。
あ、他の、先行する、探査機とかでも紫外イメージャーで計測してた。うんのね、観測、うんうんうん、それと比べたと、
はい、比べたところですね、
はい、
紫外アルベドの変化が確認されました。
アルベド、
はい、アルベドは反射率です。だから紫外アルベドは紫外線の反射率になります。
うんうん、吸収するか反射するかっていうのの程度の割合が変わってると、
うん、そう、
はいはい、おお、なんでだろう。
そうなんですね。でこれが、うん、全球的に金星の全体を包んで影響を与える、重要な発見になっているんですけども、なんでかって言ったら、うん、アルベドが高いと、
うん、
紫外線をよく、紫外アルベドが高いと紫外線をよく反射します。
アルベドの値っていうのは、戻ってきた値、戻ってきた光の割合か。うんうんうん。うん、アルベドが高いっていうのは反射する割合が高いってことか。はいはいはい。うん。
なので、大気の加熱が小さいことになります。うん、大気の加熱は吸収によって起こるので。 よく反射すると大気の加熱が小さいです、
うん、はいはい、 OK、 ついていけてる、
うん、すると風が弱まります。弱まりますというか風を、引き起こすエネルギーがないので、
うん、
風が相対的に弱まります、
うんうん、はい、
うん、アルベドが一方で低い場合には太陽光をよく吸収し大気がよく加熱され風が強まります。
なるほど。中でこう黙々してるイメージとシュンって落ち着いてるイメージとっていう感じだね、うん、はいはい。
でこれがね、その大気加熱の効果っていうのが紫外アルベドの変化によってマイナス 25% からプラス 40% 程度に大きく変化することが、
うん、おお結構変わるな。
そう分かったんですね。
うん、
でこれが分かったらその金星のスーパーローテーションの速度がもしかしたらあの年変化しているか、年変化しているとか、うん、あとはもっと長期的な変動、
うんうん、
10年とか20年とかそれぐらいの長期的な変動を起こしている可能性があるということが分かりました。
はあ、えそれさ何年何年ってこうまず最初のヴィーナスエクスプレスとかハッブル望遠鏡とか、うん、そのフライバイした時とかっていうので計測してったらどんどん下がってったとかどんどん上がってったっていうた、うん、きっと単調な変化じゃなくてきっとマイナス25からプラス40に変化するってことはこう行ったり来たりっていうかさ上がったり下がったりしてたってことなんだね。
うん、
へー、なるほどね。
はい。
比べるっていくつか材料あるって大事だね。そう思うとね。
うん。概要欄に、あかつきのプロジェクトサイトの URL を貼っておくんですけども、
うん。
それの、関連リンクのところに、
うん。
学会誌が、のリンクが貼ってありまして、
うん、うん。
一般の方でも学会誌を読むことができるんですね。
はい。
でそこに暁のプロジェクトに携わった人たちが、
はい、
大学の教授であったり JAXA の職員の方であったりが執筆した、うん、資料があります、
うんうん、
でそこにいろんな得られたグラフとかも載っけてあるんですけども、紫外アルベドの変化の図も載ってます、
うん、
それを見ると、まあ、15年ぐらいのスパンで、まあ、そんな周期性まで、確認できるほどの長期的な観測はなされていないのでもう、傾向が見られるくらいのなんですけども、
はい、
紫外アルベドが上がったり下がったりしているのが確認されております。
なるほど、
うん、
わかりました。
ちょっと遠回しではあるんだけど、
うん、
金星の大気の循環っていうのがどんな風に起こってるかっていうのが、うん、紫外イメージャーのデータによって分かりかけてきたという感じですね。
いや、なんか大気の循環を見るのにその波長の違うカメラ5台積んでったじゃん、暁が、
うん
うんカメラでその雲の動きそのものを見てんのかなって思ってたんですけど、
うん、
そういうことばっかりでもないみたいだね。
そうだね。もちろん雲の模様を追いかけているのもあります。
それもある一方で、こんな感じでこう熱の吸収だったりとかっていうので、吸収率の変化を見ると、雲の、まあ、発生だったり大気の動きの速さの変化みたいなところまで予測したりできるんだね。
はい。
ねえ。
そういうことでした。
そういうことですか。
はい。
はい。なんとなくいけましたね。
よかった。
うん。この紫外イメージャーは、その乗ってた探査機5つのカメラの1個だよね。
はい、1個。
はい。まあ、こんな感じで、あと、カメラ4つあるけど、そこはまあ、うん、あ、それも今から解説してくださるようで。
はい。
はい。
1個ずつ見ていきます。
おー、楽しみ。
うん。次回、 そこに雷はあるんか、そこに活火山があるんか、金星には雷や活火山はあるのか、史上初の発見をするかもしれない科学機器をご紹介。
はい。
ああ、